牧直子です。情熱新潟、今回は足立式工業株式会社代表取締役足立真知夫さんです。長岡市に本社を置く足立式工業は、創業以来家具や文房具、スーツケースに収納ボックスなど、紙を素材とした製品作りを手掛けています。それではお話を伺ってまいりましょう。
今3種類の材料を使っておりまして、1つが段ボール、これはまあ一般的な包装箱ですね、
はい、
あとバルカナイズドファイバーといいまして、これが、材料の歴史としてはもう大変古くて、
はい、
今から150年ぐらい前からもう使われている材料なんです。それとパスコという材料。
パスコっていうのは
半分が古紙でできているっていうやつですね、
はい、
この3つの材料で、いろいろな商品を作っております。
ちなみにこちら目の前にあるんですけど、お化粧道具、メイクボックスとかに使えそうなね。
そうですね、いろいろな小物入れ、
ほら中にこんな風になってたりして、すごく便利なんですけど、これは何でできてる？
これはバルカナイズファイバー、ファイバーで作っております。
まあ、紙って聞いた絵持ち上げますとやっぱ軽いんですよね、見た目よりずっとで、すごく頑丈そうな、
はい、
やっぱこれは耐久性もかなりあるんですか？
もちろんもうすごく耐久性がありますんで、かえって壊れてもらわないと、買い替え需要が起きないんで困るぐらいなんですけど
へえ、この角とかもすごくプラスチックなんかよりもちょっと違いますもんね。鉄とかも違いますもんね。
中に繊維がもう残っておりますので、そういう意味ではいわゆるプラスチックの材料みたいな割れるというような、そういう壊れ方はしない、
パリンってことがないんです、はい、で、多少へこむようなことは、
へこむ、その耐久性についても、一般の鉄やアルミよりは強いと思います。
足立式工業さんですから、ずっと紙についての製品を作り続けてらっしゃった会社ですよね。
そうです、創業が昭和17年ですので、その時からこのバルカナイズドファイバーの加工をずっと続けております。でその間に段ボールを扱ったり、あるいはパスコを扱ったりして、いまだに紙が主力の加工会社であります。
どうしてそんなにずっと紙にこだわって？
いや、こだわってるというわけじゃありませんが、やっぱりもう創業以来ずっとそれに携わってまいりましたので、そういう意味でずっとそれが続いていると。
でもどうしてこう新潟でずっと軸足を置いて、会社を思い立ててらっしゃるんでしょうね。
先代の時代にですね、埼玉県の岩槻に工場を出したこともあったんです、
はい。
ただいろんな公害の問題やら騒音の問題やら、急激な景気の変化があったりして、で結局はそこを撤退して長岡に、この新潟の地にも集約したんですけども、
はい、
いろんな話を聞いた時に、やっぱりその長岡の人たち その仕事に対する熱意だとか、やっぱり粘り強さだとか、その辺がその土地としてやっぱり違うんでしょうね。やっぱり、最終的にはやっぱりここに、集約されたということですね。
ここ長岡で作り出された製品が今、旅行カバンとかもあったりして、全国から、世界中の方から引き合いもあるんですよね。
はい、おかげさまで、そんなに爆発的に出てるわけではありませんが、全国の方からご注文があったり、この間はフランスの方からそんな話で、お前のところのカバンを買ったよというような話が飛び込んできました。
そうですか。社長は3代目と伺いましたが、ここの地でずっとお仕事、会社を守ってらっしゃる、その力の種になっているものは何ですか？
そうですね、やっぱりお客さんからお前のところの商品を使ってものすごく役立ったと、あるいはすごくいいものがこんな紙でできるんだと、そういう声を聞くことが一番のやっぱり、なんて言いますか、力になると言いますかね。そうです、はい。
お客様の声ですか。例えばどんなものが寄せられたんですか？
私どもで雪道脱出すぐらという
すぐ裏、
はい、はい、自動車車がですね雪の中でスリップして動けなくなった時に、はい、その我が社のその製品をタイヤの下に入れて、うん、そして脱出するというそういう製品があるんですけど、
それも紙でできてるんですね。
そうなんです。でそれを発売した当初にですね、あのアンケートのハガキなんかも入れさせていただいて、お客様の声をこう聞いた、そういうことがあるんですけども、その中で北海道のタクシーの女性の運転手さんから、はい、ものすごく軽くて扱いやすいし、そしてあのマンホールなんかでこう湾曲したところにもこれがちょうどすっぽり形が馴染むといいますか、それで、すぐ脱出できたと、非常にいいものだというそういう声を聞きましてね、これやっぱり力になりました。ますますやっぱりこういうものをもっともっと作っていかれるような、まあ、そんな風に感じました。
ユーザーの声をもとに新製品の開発に取り組む足立式工業。足立社長は長年培った神業であらゆる分野への可能性にチャレンジしています。
新潟県内ではあの大きな地震が10年の間に2回も起きたわけですけれども、そういった時も活躍されたものがあるんですよね。
はい、段ボールとそのパスコを合わせた、あの更衣室授乳室っていうのがあるんですけども、
はい、
これはあの中越地震の時に、避難所ができまして、これはあの小学校中学校の体育館が主だったんですけども、はい、そこであの女性の方が着替える場所がないという声がですね新聞に載ったんですね。で先代の社長がですね、まあなんとかしてこれをできるはずだということで、そこから1週間もかからずにですねなんとか作って、で避難所に持って行ったんですよ、
はい、
で大変喜ばれて、でその時はまだまだあの、商品としてはまだまだ足りないところがいっぱいありましたので、それを改良して今の形にしたんです。
あ、そうなんですね。じゃあ中越地震の時に端を発した商品もあるわけなんですね、
はい、でレスキューボードの方は、これはあの阪神大震災、これがきっかけなんです。
レスキューボードというのはどういうものですか。
あの紙製の担架、
担架、
怪我人を運ぶ担架ですね、
はあ、布とかよりもやっぱりいい部分があるんですか。
はい、紙ですので、非常に薄く折りたためますので、
ほう、
でなおかつ軽いということ、そして開けばすぐ使えるということ、で、あとあの表面にいろいろなあの絵を簡単に描けますので、
はい、
日本人だけじゃなくていろんな海外の方もそういう災害に遭った時に、あの文字ではなかなか分かりにくいので、イラストでこう描いて、で、あのいろんなことが情報が伝達できるような形にできるという、
まあ、私たち紙といったら絵や字を書くものですからね、その一番の特性がそういった場面でよく生かされるということ、はい、そうですか。いや、なんか一つ一つのお話がワクワクしてしまいましたあのテレビをご覧の若者も何か作りたいと思っている皆さんとかたくさんいらっしゃると思うんですが、そんな若者に向かって、メッセージをお願いできますか。
自分の思ったことというのはなかなか思い通りにはできないんですが、それに向けてやったことっていうのはそれなりに何か結果が必ず出てくると思うんです。ですから諦めないでとにかくやり続けることがやっぱり大事かななんていうふうに思ってます。